こんにちは。WWD ジャパンがお届けするサスナブルファッショントークは、サスナビリティにまつわるトピックスをざっくばらんでお話しする番組です。お届けしますのは記者の木村と
向こうです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回もゲストは前回に引き続きリブのぶひこのデザイナーののぶさんとリバーさんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
拍手ありがとうございます。
あ、そうなんですか。あのね、ポッドキャストだけ聞かれる方のためにちょっと補足すると、今回すごい初めての
スペシャルな環境でやって
る、はい、はい、ということで、我々が開催しているリユースマーケットの、コンテンツの一部として、ゴールドウィン様の本社会社
めっちゃ綺麗な本社です。
本当に素敵な会社から お送りさせていただいています、はいはい、というわけでちょっと本題に
行きましょう。
行きたいんですけれども、うん、リブ信彦さんたちのデザインっていうのが非常に素晴らしいんですけれども、その背景にある作り手っていうのが非常にポイントで、うん、こうクチュールメゾン的なこうサプライチェーンというか、うん、コミュニティをワイルドに自分たちの手で作り上げてらっしゃるんですけど、ちょっとまあ私が言ってよくわかんないので、あの2人からちょっとお伺いしたいんですが、まあ、どういう生産体制か教えてください。
そうですね、僕らはその、まあ、いろんな理由で、まあ、社会的にちょっと地位がなくなっちゃったじゃないですか。ちょっとこうキャリアを中断せざるを得なくなってしまった、在宅でお家から出れなくなってしまった女性の方とか男性の方を、まあ、職人縫い子さんとして一から育成して、僕らの職人さんのお抱えの縫い子さんとして雇用というか起用させていただいてるっていう感じですね。なんかメゾンのインハウスの縫い子っていうのを僕らは在宅でいろんな日本各地でやってもらってるっていうような感じになっております。
面白い。今何人ぐらいいらっしゃるんですか。
まあ、増減するんですけど、だいたい20人ぐらいで。
どうやって最初集めたんですか、その職人さんたち。
最初
一番最初の最初はもともとリバーのブログに、うん、なんかその縫ってくれる人いないかなというか、うん、縫い子さんやってくれる人いないかな、
近く住んでなんかちょっと一緒にちょろっと作ってくれるな人いないかなと思って、ね、なんかこう、うん、なんかこう書いたんですけど、そうじゃないです。でも誰も見ないなブログ、
見てたんですよね、
うん、今こでも誰も見ないなブログだったんですけど、うん、そのなんか夜なんかもう何時間でなんか60ぐらいのコメントがわーっとにして、でも皆さんなんかもうコメントになんか子供生まれて今外で仕事できないんで、うん、私ちょうどなんか家でできるような仕事探してたんですっていうような方が60人
ぐらい、
そう、誰にも見ないブログですけど。
そうなんですよ。今までそのいいねとかも別に10とかぐらいだったんですけど、
ない3とか。
でもリブのぶひこのファンの方たちが読んでた。
いや、じゃないですね、本当に
パーソナルブログ、
本当にパーソナルな、
でその時なんかこんなに仕事がやりたいんですけど自分のなんかシチュエーションで仕事できない方がこんなに多いんだを初めて認識して、でそのでもこういう方と一緒になんかできるればいいんじゃないな、アイディアがその時
ノートに書いたと。
そうです、
2人でやって
る、ね、はい、そうなんです。
それ聞いた時どう思ったんですか。
あ、でもすごいいいなと思って、うん、なんかそれが僕らがやる意味があることなのかなっていうふうに思ったって感じですね、う
ん
う
ん、でもその応募されてきた人たちの中にはもちろんそういうことを、うんうん、子さん的なことを経験されてた方ばっかりじゃないですか。
あ、ほとんど経験ないですね、うん、多分20人中1人か2人ぐらいで、うん、ほとんどもともと先生だったりとか、あとは記者の方であったりとか、
パン屋の職人さんが全然違う仕事やっていらっしゃったの。
皆さん何かやる仕事を探してらっしゃる。
そうですね、で、まあ、手を動かすのが好きであったりとか、うん、まあ、手芸を趣味にしていたりとか、うん、なんかそんな方が一緒にやってくださってる。
言うはやすしで、いや、いっぱい来ちゃったって思いませんでした。どうやって仕事を作ろうとか、どうやってこう、だって完成度の高い服を作りたいって一方あるじゃないですか。
そうですね、
適当には
任せられないし、経験がない方にちゃんと教えるというか、そういう仕組みってどうやって作ったんですか。
なんかもう本当にステップバイステップで少しずつ詰め上げていったんですけど、今だと最初に あの応募された方にトライアルキットみたいな感じで、うんうん、いろんな技術を一つ一つやってもらって適性を見て、
う
ん、
で何が上手
どれが上手かなみたいな。
適性って何ですか？こう、
なんかいろんな種類が、そうです、
ボタン付けとか、
まあなんかハンドワークのいろんな種類が僕らいろいろあるんですけど、うんうん、それでカテゴリーでどれが上手かなっていうのを見て、
それ違うもんなんですね、やっぱ
り。いや意外と、
どんなカテゴリー、
例えばそういうビーズを縫い付けてもらうものであったりとか、なんか刺し子っぽいテクニックであったりとか、なんか結構細かくいろいろあって、それをざっといろいろやってもらって、
お洋服の中のこの1パーツ
みたいな
依頼する、それを集めて一つのお洋服にする、集めてなのか部分的に使用してなのか、
まあその生産の流れ的には基本的に僕らは後加工っていう、その洋服を縫い上がった後に最後に手を加えるみたいなことが多くて、 なのでそういう感じでは、
じゃあこのシャツができました、
できました、
送って、こっちは何もしないけど、
ここに刺繍入れてねみたいな感じでやってるっていう感じですね。だから
これってできるもんなんですか、こんなこと。
できないんですけど、できるようになるっていう感じですかね。そこからその適性見てから、そこから上手なことを少しずつ積み上げていって、こういうふうにやるといいと思います、こういうふうにやってくださいっていう、少しずつ。
すごい細かいですけど、糸とか針とかも送るんですか？
あ、そうです、全部支給してるので、なのでお家でこう何もなしで、
ちゅきまさん応募して、
わかりました、
あの
ぜひ、
わかりました仕事
なんで自分でやらないんだっていう、私は自信がないから
反射的に言っちゃったけど
関わってみたいじゃん。
いや、すごい、
でもその1回だけっていうのはダメですよね、そのある種、
うん、継続的に、まあ、そうですね、
やっぱり一緒に成長していきたい
が、そうですね、
最後のゴールって あ,、うんうんうん、あるから、やっぱり一緒にちょっとやりたい、
何、でもちょっと周りにも、今職人募集されてます？もう結構います？
まあ、結構います。
やってきて何が難しかったですか、このこう理想に向かって進む中で。
そうですね、何が難しかった、いやでもそんなに難しいことはなかった気がしますね。なんかその職人の方とかもすごく自分ごとのように僕らにこうした方がいいと思いますとか、こうしてくれると分かりやすいですとか、すごく
フィードバックももらって
くれたので、難しいっていうよりは一緒に歩みを進められたっていう感じで、そんなに苦労は。
オンラインでなんかこう、なんでしょう、こう縫い方とか説明したりとかする
のか、
オンラインなのか分かんないですけど、
まあそんなこともあったりとか、
ビデオで送ったりとか、
動画で縫い手順を説明したりとか、
あれ IKEA みたいな、
まさに IKEA みたいな、
なんか自分で組み立てるみたいな、
本当に IKEA だと思ってくれれば、
うん、なんかあれって直感でわかるじゃないですか、文字がほとんどなくて、1,2,3,4,5 すると当てきたみたいな、うん、そういった割と言葉とかに頼らず視覚的に理解できるキットみたいな感じ。
まあそうですね、まあ、できるだけイラストとか動画とかをつけてるんですけど、まあ、それだけでは補足で必要な文字は入ってるんですけど、できるだけビジュアルでわかるように
したら。そうなの、お二人ですか、作ってるマニュアル的。
そうですね、今のところ僕らで。
なんか忙しくないですか、この一着のお洋服ができるまで。
確かに
確かに、
あ、そうなんだ、やっぱり忙しいんだ。
なかなか大変ではあるんですけど、でもそうですね、なんかそのキットが来た時にテンション上がるといいなと思っていて、
あ、やりたいな、このシーズンは何だろうとか、みんな結構楽しんでもらってる、あ、楽し
んで、なんか結構楽しんでくださってる方もいて、あ、こう来たかみたいなのを楽しんでくださる方もいて、なんかそういう風な気持ちは大事にしたいなっていう風に思ってる。
そう、我々があの前回展示会にお邪魔した時にも、なんかそういう職人さんたちのこうメッセージとかビデオとか撮影されてましたよね、
そうですね、
なんか印象的なエピソードとかありましたか、職人さんたちとの。
そうですね、一番僕がやっててよかったなと思ったのが、そのお家の中でその職人さんは作業されていて、その僕らがお願いしているお洋服を、まあ、やってるところを娘さんとかご家族の方が見ていて、それをその同じやつを芸能人の方か誰かがテレビで着用されてたみたい で、あれ、これってお母さんがやってたやつじゃないみたいな話して、でその、まあ、職員の方が、あ、私はその時あの社会とつながれたような気がしますみたいなことを言っていて、あ、それは本当に僕らがやっててよかったというか、うん、そういうことだよなみたいな。
なんか一度、まあ、これリバーさんがおっしゃってた言葉ですけど、一度そのソーシャルステータスを失った方たちのためにってことを言っていて、うん、そういう人たちからしたもう一度社会とつながれた気がするって言葉の重みはすごい、
すごい嬉しいね、うん、そういう やっぱりでも多いですね。そう
思いますよね。
通じてやっぱり社会とつながりたいと思ってる人多いですか。
多いと思います。
僕らの体感はすごくたくさんいらっしゃる、
きっかけを探している。
そうですね。あとなんかこのお家の中でする仕事ってとてつもなくつまらないらしくて、なんか流れ作業というか、何かよくわからないものを何かよくわからないものを入れるみたいな作業が多いらしくて、で僕らの仕事は後加工っていう最後にやるやつなので、終わったら出来上がりが見えるっていうので、あ、私こんな綺麗なもの作ってるんだっていうその実感もなんかすごくやりがいにつながるらしくて、
これ作った方見て
ます。見てますか。
そういうことだよね。今日みんな可愛いって言って、
なるほど。それって今までの洋服作りとは全然違う、全然近くはないけど、全然違くないのか。基本的にはプロセスは一緒なんだけど、全然違う仕組みというか、
そうですね、ちょっとしたことが違うのかもしれないですね。
確かに。そうですよね、全然違うから、だからすごく時間がかかると思う。単純に今なるべく早く世の中に送り出したいというニーズもよくあるじゃないですか。できてキット作って送って売り出してっていうと、それだけでどのぐらいかかるんですか、この一つの。
どれぐらいかかるって言われるとなかなか難しいんですけど、いろいろなプロセスがあって結構大変ですね。
そういったそのまあ MD とかある意味こうちゃんとブランドなので利益を出すとか、
そうですね、
特にバイヤーさんからいただいたオーダーに対して納期を守るとか、そういったことも大事じゃないですか。そういったことをその仕組みは難しくさせないんですか。
難しくさせない、いや、まあ、一長一短みたいなところはありますね。僕らがハンドリングしてる分そこはフレキシブルに動けるところもありますけど、逆にその在宅の方なので動ける時間が決まっていて、なので無理ができないっていうところで、まあ、ちょっと限定されるところはあるんですけど、あの皆さんの状況大体分かってるので、あのこの人今大変なんで、このみんなで助けられませんみたいなこと言うと、みんな何とかしてくれるというか、
チームになってるん
ですね。まあ、そういうことですよね。そうなんです。
面白い、初めて聞きました。誰かこういうことをやってるかと他にご存じ、
あんまり聞かない
ですよね。それ韓国にもいらっしゃるんですか、そういうの。
います。
仕事されてる方、
そう、一番初めてから一緒にやってくれた方がいます。
その一旦こう社会から離れるとなかなか社会に戻りにくいみたいな環境は日本も韓国も一緒、近しいですか。
結構近いと思います。やっぱり子供とかが結構大きくなるまではやっぱりフルタイムでは働きづらいとかやっぱりありますね。
二人は韓国と日本に拠点、行き来されてるって感じなんですか。
そうですね、結構行ったり来たりしてることが多いですね。
韓国はどこで販売してるんでしたっ
け。韓国はソウルの新世界デパートと、サンスのMT ソウル、で
日本は、
日本
いろんなとこで販
売されています。いろんなところで。
なるほど。
いろんなところ
で。
ところで。
そう、まあ、お二人からは言えないでしょう、限定してますけど、あの、ね、ミッドウェストさんとかイスタンさんとか、
ね、そうですね、
はい、いますが、その2拠点でしている日本と韓国の両方の場所があり視点があるっていうのはお二人にとって、これ用意してなかった質問な気がするんですけど、どうですか。
でもそうですね、まあ、拠点があるっていうのもあると思うんですけど、やっぱり彼女が韓国人で僕が日本人でっていうところで、そのミックスカルチャーじゃないですけど、その両方の面白さみたいなところは僕ら大事にしてるというか、なんかその韓国だと結構そのトレンド感じゃないですけど、いろんなことが早くて、まあ、フレッシュな感じだと思うんですけど、日本はもう少しなんていうんですかね、まあ、
で日本についてはリバさんが
日本もやっぱりなんかゆっくりなんかをディベロップ、成長していく、
積み上げていく
な印象が結構多い、大きいなと思って、そういうなんかいいところをちゃんと混ぜれてる
んじゃないかな。
ある意味真逆ですよね。
そうなんですけどね、確かに
結構面白い、
面白さかもしれないですね、うちの。
で面白いブランドなんだ。そこが最終的には綺麗とか、
そうですね、
あの美意識みたいなところが根源は一緒で、お二人が、
そうですね、
でも経験が違くて、見てて目指す世界もある意味一緒で、
そうですね、
入り口と出口は なんか近そうですよね、価値観としては、ね、でも間がいろいろ
複雑な、ね、
ちょっといろいろ、
だってロンドンのファッションの影響があり、パリのメゾンの経験があり、
そうですね、
新しい
マセコゼの、そうなんですよね、なんか西洋のクチュールっていう、まあ、価値観というか歴史とかっていうのを、まあ、アジア人の僕らがやるっていうのも多分向こうから見たら結構面白いというか、あ、こんな風にやるのねみたいな、多分見えてるんじゃないかなっていう風に思います、ね、
なんかあれですか、昔前からのその知り合い、パリとかの知り合いの人たちともこういう話をするとそういうリアクションもらったりするんですか。
まあ、そうですね、結構遊びに来てくれる子も多くて、見てもらってなんて素敵なことやってるんだろうみたいなこと、
二人がちゃんと混ぜてあるとか、
確かに混ざってるとかね、
二人の価値観が両方昔から知ってる人から見ると、共存しているのが分かるんだ、
そうですね、
でもそのチャリティーショップ、一番最初に出てきたチャリティーショップのオーナーさんから見ると
確かに
嬉しいですよね、こんなにこういう形で発展して、
今もあるショップなんですか。
そうですね、なんかこう移動型のお店で、なんかその場所とかをまあ無償で貸してくださる人にまあ借りてその移動しながらやってる感じで、
3ヶ月、1ヶ月ここがそういう感じで、
常設って感じじゃないんですけど、まだ今もやってくださってます、やってるお店です。
日本にも来てほしいですね。
確かに
声揃ってる
いや、めっちゃいい
し、すごくいいお店で、
ぜひこのニュースマーケットの
企画で、
めっちゃいいじゃん。確かに
来てほしい、
ね、
素敵、ちょっとこれからの未来についても伺って、ね、どこに向かいたいと思っているかとか、やってみたいこととか、
フューチャープラン、
なんかロンドンにいる時やっぱりチャリティとか寄付っていうようなものがすごく、そこは結構クールなかっこいいなものって取られたんです、でそれをなんか日本とか韓国でもそういう文化をちょっとかっこいいな、なんかそういうムーブメントにしたいなと思ってます、
なんか今の多分こう日本とかだとサステイナブルとかって聞くと、まあ、お堅い印象であったりとか、もっとなんかイメージだと例えば素材であったりと なんかパッと出てくるようなものがないと思うんですけど、もっとなんか僕らそれをシステムと なんか考え方みたいな風に捉えたいなっていう風に思っていて、でかつそれをかっこよくて、なんかサステイナブルって聞くとうわクールだねみたいな風に思ってもらえるような、そんな考え方にできたらいいかなっていう風に思ってますね。
いや本当にそう思います。多分ね、今日このリユースマーケット2026に来てる人たちは多分そう考えてる方は多い、言語化しなくても思ってる方多いと思うので、なんかそのためには結構コミュニティっていうか、こうなんだろう、コレクティブというか、そういった感覚必要ですよね。なんか集まってみんなで話していくみたいな、
そうですね、
その縫い子さんたちも職人さんを集まってやっているような、なんていうの、グループの力みたいなのがやっぱ大事かなと。
人が集まってできるパワーみたいな、そういう、それでなんかポジティブなムーブメント作れたら最高なんじゃない
か
と思いますね。
めっちゃかっこいい。
ちなみに古着とか、
はい、
リユースとかっていうことに関してはお二人はどういう、なんていうの、いや、まずそもそもファッション好きじゃないですか、もちろん、で自分でも買いますよね。
買いますね。
めっちゃ買いますよね。で新しいものもやっぱり好きだし、でもきっとものはめっちゃ大切にするお二人じゃないですか、そういった時ってどうしてます。だからもうよく話すんですけど、手放し方が、それでまあこのマーケットがすごいいいんですけど、大事なものゆえ手放さなきゃいけなくなった時、お二人はどうしてますか。
確かに結構難しい、
手放さなきゃいけない、
あの自分からこう
バイバイしなきゃいけない、
バイバイしなきゃいけない時にバイバイせずにどんどん積まれてっていくのか、知り合いにあげる感じなのかとか。
確かに、でも知り合いにあげたりとか結構僕ありますね。なんか、なんかこういうの欲しいんだよねって言って、ちょうど僕がそれ持ってて、まあ、ちょっと思い出があっても、彼にだったらあげたいなと思ったりとかしてあげたりとかも全然あったりもしますし、
私も結構ママに、
ママ、近い、すぐ帰ってくる。
ママ、本当に私のファンなので。
そうなんですよね。いいなぁ。
あげ、ママにあげたりとか。
いや、いいな
ぁ。そうね。
確かに。
ママにあげたりとか。
はありますね。
でもなんか好きなものはなんか直して直して直して。それが結構一番。大事に長く、
それが一番ですね。
使いたいなっていうふうに。 まあ、僕らの服を着てくださる方も、まあ、まあ矛盾するかもしれないですけど、できるだけ大切に着ていただきたいと思っていて、実は下げ札にもちょっとした僕らのブランドのストーリーとかを書いたりとかして、まあ、こういう風にこの服作られてるんですっていうような、まあ、大切に皆さん着てくだされば、
いやもう それが本当サステナブルという言葉を使わずして、なんか本当いろんな角度でサステナブルなことやって
本当に、
なって思うんです
本当に、
うん、でなんかやっぱ私、まあ、普段取材しててもどうしてもちょっと、まあ、これやっとけばサステナブルみたいな、うん、例えば、まあ、再生ポリエステル使っとけば、うんうんうん、すごい雑なこと言ってますけど、
うん、大丈夫みんな理解してる
サステナブルコレクションみたいな、ちょっと私飽きちゃってたとこがあって、そういうサステナブルの表現で、そこにお二人が現れて、めちゃめちゃかっこいいやり方かつ新しい方法で自分たちのサステナビリティを実践されていて、こういうことですって私は思いました。
そういうことです。
嬉しいです。
こういうものが見たかったと思いました
。
嬉
しい。本当にいい話。
はい、これからのお二人のね、あの活躍というか、活躍？
活躍あるじゃないですか。活躍ですか。なんかあります？一言。
そうですね。
あのこれアーカイブで皆さんにも聞いていただけるので、なんかぜひ一言ずつ聞いてる方にメッセージとかいただけたら。
やっぱり今の時代は何でもなんかいっぱいありますね、
十分
ものが十分いっぱいあるんで、ぜひなんかこのものの後ろの話とか、なんか新しい価値を見つけて大事にしてください。
確かにそうですね、
はい、のこさんあれですか。
僕もちょっと似た話に、さっき、まあ、とんかつの話じゃないですけど
謎のとんかつ、まあ、はい、なんかその盛り下げませんが、
とんかつが大
事、パッと見て見える価値っていうのは、まあ、すごく強くて魅力的だと思うんですけど、そこに見えない価値というか、まあ、それをどういうふうに背景が作られているのかとか、どういう思いが乗っているのかとか、まあ、それを一回ちょっと考えてみていただけると、すごくもっと素敵なものにそれが見えるんじゃないかなと思うので、
ものを楽しめる、
うん、楽しめる、楽しく着れると思うので、楽しんでいただければいいかなと、そういう方向でと思います。
メッセージありがとうございました。じゃあ後半はこの辺で、のぶさんとリバーさんお越しいただきありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。